もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
25歳です。
はい。今まだ結婚してない？
結婚しております。
ご主人何歳ですか？
32歳です。
お子さんは？
おりません。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょう？
離婚問題についてお伺いさせていただければと思っております。
はい、はい。
私は5ヶ月前に、2年ほど付き合った彼と結婚したんですけれども、
はい、
離婚する話が出まして、はい、旦那の方から、
はい、
で私の方もそれは合意しておりまして、
はい、
離婚ということは決まっているんですけれども、
はい、
今後少しでも有利にちょっと離婚の話を進めたいなと思っておりまして、ご相談させていただきました。
は
い、
恋愛結婚だったわけでしょ？
はい。
で結婚してすぐ、ああもうこの人とはやってかれないと思ったわけ？
結婚前であったりとか、
うん、
婚約したタイミングではちょっとなかった話が結婚後にすごく起きてきて、そこからちょっと亀裂が走ったっていう形にはなります。
離婚を決意した大きな問題っていうのはどういう問題なんですか？
旦那側のご両親が自営業をしておりまして、
はい、
それを継ぐ気はないっていう話を夫からもありましたし、
うん、
夫側のご両親からも継がせる気はないっていう話があった上での結婚だったんですけれども、
はい、
入籍してから3日後に相談もなく家業を継ぐっていう話を決めておりまして、私もサラリーマンとして働いておりましたし、
はい、
夫もサラリーマンとして働いておりまして、
はい、
共働きでやっていこうという上で結婚はしたんですけれども、
はい、
夫側の実家が新幹線で2時間ぐらいの距離に住んでいるんですけれども、
はい、
そのエリアでの継ぐって話になったので、違う地域に引っ越さないといけないっていう話になったんです。で相談もなく家業の方に入るっていう風になったので、
うん、
ちょっと私としても自分のサラリーマンの仕事も辞めてついていかないといけないので、
うん、
話し合いを2人の中で何度も試みたんですけれども、
うん、
満足するような質問に対しての答えは返ってこなくて、そこまでご両親と連絡を取ってるっていうような話もなかったので、
うん、
まあ、あくまでサラリーマンとして自立した男性だっていう認識で結婚はしてたんですけれども、
うん、
主人本人も言ってたんですが、結婚してからお父さんとお母さんからの連絡が増えたっていうような話があるぐらい、ちょっと連絡の頻度が思ったよりも結婚後あったっていう形ですね。
うん、であなたの今日の相談っていうのは、これでもう離婚するんだけど、どういうふうに話し合っていくということがこの離婚に有利になるかということですよね。
はい、私自身今回主人の仕事が変わるということで、
うん、
一緒についていくことで仕事を辞めてしまったので。
あなた自身がもう仕事を辞めてるんですか？
そうなんです。もう一緒についていく予定だったので、
うん、
今転職活動を始めているところなんですけれども、
うん、
なかなか同じ待遇で探すとなると難しいっていう現状もありまして、そのあたりもあるので離婚の時はそこも見てほしいっていう話はして一応伝えてはおります。
人柄としてもう嫌になったっていうわけではないんですよね？
旦那の人柄としては、
うん、
結婚前から穏やかなところに惹かれまして、
うん、
それは今も変わらず素敵なところだなというふうに思ってるんですけれども、
うん、
旦那側の両親の干渉もすごく大きかったっていうのもありますし、
うん、
旦那がそのご両親に夫婦関係のことであったりとかもすぐ相談するんですけれども、
うん、
それを聞くと旦那も人が変わったように私に攻撃的な話の伝え方とかをするようになるので、二重人格のような形になってしまって。
ああ、なるほどね。マザコンというわけではないんですか？
マザコンというよりは、うん、どちらかといえばお父さんに対しての依存が強いので、ファザコンの方だとは思います。向こうのお父さんは経営者の方なんですけれども、
うん、
まあ、一代で会社を大きくされた方で、
うん、
すごい。
ああ、 それはもう息子を自分の思うように、
そうですね、
あなたの言ってることの意味がよく分かってきた、うんざりしたっていうのかな。
お父さんはすごいお金持ちの方なので、
うん、
まあ、私は普通のサラリーマン家庭の娘なので、
うん、
まあ、そうなると向こうのお父さんはお金を持ってる持ってないが偉い偉くないの価値観の方なのかなと思うんですけれども、
うん、
その基準で向こうのご家庭ではうちの家庭に対して批判的な言葉を話されてたみたいなんですけれども、
うん、
主人がそれをそのまま私に言葉でと文書で伝えてきまして、
うん、
そういう二重人格になるのはやめてほしいっていうような話もしたんですけれども、
それはちょっときついでしょうね、ご主人には。ご主人は人格を認められないで32歳までなってしまったでしょうからね。
そうですね、
わかりました。それで今あなたとしてはこの男性と離婚するときどういうことに注意しなきゃいけないかということですね。
はい、
はい、わかりました。今日は弁護士の中川淳先生が今日いらしてますので伺ってみたいと思います、
は
い、
こんにちは、中川です。
こんにちは、あ、よろしくお願いします。
は
い、
今加藤先生のお話伺ってきてやっと飲み込めてはきたのですけれども、
はい、
お父さんのその家業っていうのは、はい、なんか会社かなんかやっておられるの？
会社をやっておりまして、
うん、
店舗も何店舗かあるような業種でして、
うん、
結婚された長女さんと、うん、そのお婿さんがお父さんの会社で働いておられて。
あ、婿さんが働いてるんだ。
あ、結婚して、うん、お子さんが生まれてから、うん、旦那さんも連れて実家の方に戻られたというふうに聞いてます。
じゃあ一応後継ぎ候補はあるんだ。
そうですね。
あ、それが急転直下あなたのご主人がっていう話になったわけ。
その話が上がってから、うん、私も向こうのお父さんに直接話を伺いに来まして、なんで急にそんなことになったんですかっていうふうに聞いたんですけれども、
うんうんうん、なんておっしゃった？
自分もそんな気はなかったし息子もそんな気がなくて、そんな話が上がったこともないっていうのは事実やけれども、
うん、
息子がなんとなく自分の会社に入りたいっていうような熱意は言葉にはなかったけれども感じ取ってたみたいな、あんまり納得のいかない話をされまして。
あなたたちはなんか釈然違うよね。
そうですね、
その話はね。それでお父さんがそういうことをまあ言われた、当然ご主人に聞くわね、お父さんこんなこと言ってたよとね、
はい、
あなたなんかそれに類するような話したのって、まあ、聞くわな、
はい、
うん、なんておっしゃった？
お父さんが言う通り話したこともなかったけども、
はあは
あ、自分が気づかないうちにそういった込み上げる思いはあったのかもしれないみたいな話が主人からもありました。
なんじゃそれは。
そうで、ちょっと言えなかったんだけれども、
うん、
まあ、実はそのお父さんの仕事に入るっていうことを決めた原因の中に、
うん、
うちの嫁側の両親が頼りがないことが要因としてあるっていうことを。
何の関係があるのそれ？
何の関係があるのっていうふうに私も、もうその直後に言って、
うん、
いや確かに関係性はないけれども当時は自分と自分の親ではそういう話が上がったんだみたいな話があったんです。
よくわかんないです今言われたこと。
いや少し旦那の癖として、
うん、
あまり話が通じないところが一つありますのと、
うん、
何でもかんでも人のせいにしてしまう癖があるので、きっとうちの親のこととか全く関係ないのに混乱して口を滑らしたのかなっていうところもあるんです。私もなんでそんなことを言われたんだろうっていう疑問点が残ってるぐらいなんです。
ほう。
約束も守らないですし、急に高価な買い物をしだしたりとか、
ほう、
なんか彼自身が勤めてた会社を退職する時も、
はい、
すごい上司の方とかに失礼な挨拶をして退職したりとか、なんか本来の彼自身の良さがなくなってしまうようなことが続いていて。
ああ、字が出てきたな。
で、そういうことはあんまり、
いや穏やかななんとかな人じゃなかったんか。
私が力 っかり見れてなかったのかなっていうところ。
見れてなかったね、あとね。
はい。
でもある意味まあそういう人だったからさっさとね、ちょっと遅かったんだけど。
はい。
よかったんじゃない？
そうですね。
でね、冒頭おっしゃったまあそういう流れの中でね。
はい。
あなたとしてはやっぱりそこまで決心をして、ね、はい、勤めてきた会社も辞めて、
はい、
スタンバイまでしたのに、
はい、
そういう状況に立ち至ったことについて、
はい、
それなりのご挨拶をしてちょうだいよと、
ね、そうですね、
いうお気持ちがあるのはとってもよくわかるのですが、
はい、
残念ながら法的にはそこは汲み取れんのですよ。
あ、
冒頭おっしゃったその世間常識的な意味でひどい目に遭わされたとね、
はい、
そこについて落とし前ぐらいつけてくれやっていうお気持ちはわからんでもないのですが、
うん、
先ほども申し上げたように法的にはそこはもう大人の世界ですから、見る相手をちゃんとよく見て一緒になろうねっていうね、そういう話になってしまうので、もう率直に申し上げるけども慰謝料だどうだっていう世界では全くないのですよ。ねえ、
そうですね。
うん、
婚姻費用分担請求できるみたいな。
あ、それはできます、当然です。
それはできますか。
できます。離婚するまでの間の婚費分担は当然ですから、でそれはね、婚費については請求してからですから、
あ、
きちんとだから支払い請求をちゃんとしてくださいよ。
それはもう LINE とかで請求するのではなくて、もうちゃんと正式に請求してからがスタート。
いやいや、LINE でも何でもそのエビデンスとしてちゃんと請求したっていうことが明確であればいいわけですよ。
あ、そうなんですね。
いや、いいから聞いた聞かないみたいなアホなことにならないようにお手紙かなんかできちんと払ってちょうだいねって、でいついつね LINE もすでにしてあるんであれば、いついつ LINE でもお話したようにとお伝えしてあるように、これはちゃんと払ってくださいねというものをお手紙でも書かれた方がいいじゃないですか。
わかりました。今 LINE は無視されてるので手紙をもう一度書いた方がいい形です
か。 LINE 無視されてるっていうのは既読はつかないんですか。
既読はついてるんですけれども、婚姻費用については無視されていて、婚約指輪と結婚指輪を返却してくださいとか、そういった旨の返事が来ました。
ちょっとやっぱりそれなりのご挨拶してほしいなっていう感じもするわけですよね、今のお話聞いてると ね、
はい、
ね、そうすると、はい、ご両親でもいいから、はい、ご両親にはもうその別れる話はしてるのね。
あ、しております。
はい、ご両親のお知り合いかなんかで、
はい、
どなたかちょっと弁護士をね紹介してもらって、
はい、
やっぱりきちんとした形でこちら応対された方がよかないかななんていう気もするわけですよ、私はね。
はい、
ちょっと代理人立ててやってごらんなさいよ。
はい、わかりました、はい、
ちょっと加藤先生と変わりますね。
はい、
はい、
今中川先生の話を伺っていて、
はい、
あなたとの話を聞いていてもう本当に同感ですね、はい、今分かってよかったってことですよ。
そうですよね。
さっきの話だと何でもかんでも人のせいにする人っていうのは、
はい、
自分の人生がすでに行き詰まっている人なんですよ。彼にとってとにかく重要なことは父親のお気に入りになることなんですよ。
あ、
要するに自分の意思がないから彼にいろんなことを聞いてもわからないですよね。今分かってよかったということで、
はい、
はい、これからの人生これを大きな勉強にして、
はい、
素晴らしい人生を歩んでください。
ありがとうございます。頑張ります、
はい、はい、失礼します。
ありがとうございました。失礼いたします。
人のせいにするときにはその人の人生はすでに行き詰まっています。